Welcome to radio program called
卓談の木村です。
石原です。
今回の本編テーマは、信託銀行が宅建業者の完全上位互換でかっこよすぎた。おまけテーマは、よく使うけどイラッとくる言葉。それでは卓談第216回です。
収録日が2024年の4月5日ですね。216回ですね。宅建問題を卓談のホームページに載せてまして、毎回。
はい。
で、クイズ形式で、丸か×かっていうのを選べるようにしてるんですけど、毎回取り組んでもらっててね、お名前を紹介するとね、ドイマさん、キリさん、
ドイマさんね、
チナさん、顔文字さん、はい、あと、名前入れずにやってくださって、てる方も多数いますんで、
あ、本当に。
そこにね、キリさんがコメントも入れてくれてて、
ほうほうほう。
コツコツ勉強して、ラジオ聞いて、問題解いて、
はい、
合格目指しますと。で、卓談のキーホルダーは机に置いて勉強していますと。
マジか。
励みになってますと。
あ、
もうこれはやっぱり完璧ですね。
絶対合格するよ。
卓談聞いて、で、この、あれを解いて、問題解いて、で、忘れそうになりますから、俺は今、宅建勉強してる人なんだっていうのを忘れそうにならないためにキーホルダーを購入して、で、あと、財布の中に、卓談のパロディ宅建師匠を入れとくと完璧ですね。お支払いの度に思い出しますから。
いや、警察に職質されて、ちょっと財布の中身見せろって言われたら、捕まるかもしれんよ。
いや、まあ、はい。完璧ですね、キリさん。そういうサイクルがもう出来上がってる。
いや、でも、あれだね、わざわざこう、サイトの方に入ってきて、こう問題を解いてくださる、すごいありがたいね、なんかね。ほいで、キーホルダーも机の上に置いてくれてるんだ。
そうらしいです。だからちょっと一個じゃ足りないんじゃないかなと思ってね、心配してるんですけど。大丈夫かな？
大丈夫じゃない？大丈夫だと思うよ。
あんま、高いもんでもないからね。まあ、じゃらじゃらつけてもいいと思いますよ。
おかしいよ。
あれつければつけるほどやっぱ合格への、あれ、上がりますから。正直なところ。
いや、さっき、置いて、ねえ、合格に向けて頑張りますって言ったけど、そんなお守りみたいな効果はないですよって言いそうになって自分が思ったんだけど。
あれ、正直なとこありますから、効果が。
いや、
まあいいです、
は
い。
怪しいサイトになるよ。
最近ちょっとね、最近、前から本屋で気になってたやつが、
はい。
オーディブルになったんで、
ほう。
聞いたらやっぱり良かったっていうのあって、なるせは天下を取りに行くっていう小説、
はあ、
なんか短編が何本も入ってるような感じなんだけど、あれはいいですわ。皆さん聞いてください。
短編っていうのはその現代小説みたいな。
現代小説です。高校、はあ、中学生の話かな。
へえ、中学生の話
で、挿絵が僕気になったのはその、表紙の絵とかがめちゃくちゃいいんですよ。江口久志系の。
は
ぁ、
あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁは
ぁ。まあ、あれ本屋行ったら多分目につくところにあると思いますわ。
表紙のデザインってさ、
重要。重要。
超大事だよね。やっぱほら、前さ、CD のジャケ買いっていうの流行ったじゃん。そう、どういった音楽かわかんないけど、ちょっとこれジャケットいいから買ってみようかな、みたいなね。ああいうのあるよね、やっぱり。見た目の引くっていうか。
文学作品とかでも、新潮文庫のなんか古臭い表紙で、夏目漱石とか出されても読む気にならないけど、あれにね、アニメの表紙つけたやつあるんですよ。
はい。
アニメチックな。それでなんか売れてましたから、太宰治とかも。
ああ、な るほど。
やっぱそこでね、想像しますよね、内容
を。
で、それでね、おもろかったのが、前も言ったかもしれないけど、
うん、
あの、夏目漱石の心っていう小説あるんだけど、それ、はい、先生と、あと、その友達の K っていうイニシャルの登場人物出てくるんだけど、うん、
はい、
で、K は自殺するんですよ。で、あの、お墓が建てられて、
うん、
で、K のお墓行くんだけど、先生が。うん、で、うん、K のお墓にね、アルファベットで K って彫ってあるんですよ、うん、その挿絵は。それはないだろうって思いましたけど、はい。それはさすがにね、インターネットでなんか話題になってましたね。K の墓っていう、ね。
それ K って彫ってある、その、墓のやつって石だよね。
石です。そうそうそう。
いや、あの、日本式のあの、はい、石に、
そうそうそうそう。
掘ってんの ?K って。
はい、はい。
アルファベット?
そうそうそうそう。K の墓みたいな感じで。
カオスが凄 すぎるわ、
うん、はい。まあ、今日はね、宅建試験入っていきましょう。問45ですわ。問45ね。
はい。
これね、実は毎回。
はい。
同じ問題が出ます。
え?
住宅瑕疵担保履行法の問題が、もう必ず問45で出るんで、もうそれ知っとくだけでちょっと気が楽になるでしょう。
いや、そうですね。
はい。もう、だから問題開いたらいきなり45からやったらいいですわ。
そこ?
はい。いや、そしたら、こう、開く前は分かんないじゃないですか、中身。でも、俺には分かってるみたいな。45、お前は住宅瑕疵担保法だろ、みたいな。
いや、ちょっと待って。はい、絶対45問のところに来てんの?
来ます。もう、ポジションまで決まってますから。
マジかよ!
はい。来年も来ます。
これ、石原さん。
はい。
絶対落とせれんが。
そうそう、そうそうそう。絶対落とせれん。実際どうなんだろうな。はい。
マジか。でもこれは本当に確実に取れそうだな。
はい。
はい。
じゃあ、サクッと行きましょうか。これね、住宅瑕疵担保履行法の難しい用語や歴史を分かりやすく解説っていう記事があって、不動産のお供っていうところの記事なんですけど、
はい、
その法律何ですかと、
はい、
簡単に言うと、新築住宅を購入した消費者を守るための法律ですと。
うんうんうん、
これ前もやりましたけど、ある事件がきっかけになってできたと、うん、この法律、何でしょう。うん
え
ブッブー。
いやいやいやいやいや、そんな知らないよ。
まあこれ言った思い出しますけど、ヒューザー姉派マンション耐震強度偽装問題ですね。
え、最近じゃん。
はい。まあ言うて前ですよ、結構。もう20年ぐらい前の話ですよ。
あの事件ってもう20年経つの?
そうそうそうそうそう。でも、宇多田ヒカルデビューしてほんま30年ぐらいでしょ。
え、そうなの?
うん。多分。だって16ぐらいでデビューしてますから、あの人。
まあ、ちょっと残酷じゃわ、時間の経ち方が。
うん、で、そうそう、それ、姉派建築設計士とかじゃ、はい、だったじゃないですか。あの頃だから、姉派を、姉はって読ませて、
はい、
姉は建築設計士っていう AV が出てたのを覚えてますね。こいつらバカだなって思いましたけど。何でもやるんじゃねえよって。
その AV 界のあの語呂の名前のあるそのパロディ
うん。
は、あれネタになるよね。
パイパニックとかね。
これ、前、石原さん、あれ、僕が中学生ぐらいの時かな、マジカルタルルート。
うん。
で、江川達也のね、ジャンプの漫画があって。で、それをおそらく、パロディったのが、マジかよ、裏ルートっていうのがありました、
ね。なるほどね。
あれはもう、未だに忘れない。うん、マジかよ、裏ルート。
多分、それをまとめたサイトとかあるんだけど。
あ、そうなの?
うん。でも、それはね、さすがにちょっとね、ポッドキャストのネタにするにはね、なんかちょっとダメかなと思って。まあまあ、それはいいですよ。それはいいんですよ。姉派事件があって、それで、それあって、で、まあそういう耐震強度不足とかあったら、 本来保証すべきじゃないですか、はい、売ったところが。でも販売会社そのまま倒産してしまったんですよね。で、その頃そういう法律ないから、そのマンション買った人は、ローンだけ残ったんですよ。
はい、あ、結局あれ、あれだよね。途中まで建て、え、建て切ったんか。
うん、まあなんかいろいろあったと思います。めっちゃ本数もあったと思います。
建て切ったけど耐震基準を満たしてないから結局壊したんだ。
そうそうそうそう。
ほいで、ローンだけ残ったん。
そう。
最悪やん。
で、そういう経緯から平成19年の5月に、住宅貸し担保履行法っていうのが成立して交付されたと。
なるほどな、うん。
で、これ新築住宅購入者の保護が目的で、
うん、
売り主が宅建業者とか建築業者がいるんですよね。そいつらに、うん、弁償するためのお金を確保させると。
あ、
そういう仕組み。で、万一倒産しても消費者が守られるようにすると。対象になる業者っていうのは、
うん、
宅建業者とか、
うん、
建築業者。で、信託業者も含むんです。
うん、
で、これでちょっとね、はい、話挟むと、
はい、
信託銀行ってたまに聞くじゃないですか。
うん、
あそこね、銀行なんだけど、
うん、
宅建の免許取らずに宅建の業務できるんですよ。はい、なぜなら、もう信託銀行の方が、強すぎるから、
はい。あ、そうなの？
うん、もうめっちゃ最強。もうなんか、スプリガンのおぼろみたいな感じなんですよ。
マジで？
信託銀行って。
今まで俺が最強だと思ってたのにもっと強いやつがある。
そうそうそうそうそう。
マジかよ。
はい。もう。
じゃあ奴らってもう武装集団なの？法律の。
そう。もう完全に武装してるから。宅建業者笑わせるんじゃありませんよっていう感じなんですよ。
あ、メガネクイッと上げるの。
そうそうそうそう。
マジで。
ふんって言っただけでボーンって爆発しますから。
そこまで。
はいはいはい。
いや、それ違うじゃろ。
はい。で、まあまあ信託業務って何っていうと、お客さんの土地とか建物とか有価証券を運用したり、あと遺言とか相続対策などをしてると。で、信託銀行ってそもそも不動産関係もめっちゃ得意ですと。で、銀行って不動産屋の宅建業法とかよりさらに厳しい規制にされてますと。
う
ん。うん、だから、はるかに厳しい規制クリアしてるから、はい、宅建業免許とかもう楽勝すぎて、もうわざわざ審査する必要もないと。そういう感じなんですよ。
本当に大丈夫なのか。
うん。で、信託銀行ってでも僕たち全然絡みないじゃないですか。
うん、そうだね。
なんか立ってるのはたまに見るけど、そうね、なんでかっていうと、
うん、
信託銀行は富裕層向けのサービスだからですと。もう庶民は、関係ないですからと。
じゃあ、あれだね、うん。僕らのフィルターにかからないような作りにしとっても全然問題がないんだね、向こうにとった
ら。そうでしょうね。で、普通の銀行は、いりますと。
うん、
宅建の、もし仕事するんなら、宅建の免許。
そりゃいるよ、僕の
銀行。なんとか銀行、宅建支店みたいなのいると。
はいはいはい。
ただ、名前だけじゃ判断できないらしいです。
はあ。
だから、なんとか銀行でも、信託業務やってるところもあると。
まあ、
うん、それはそうみたいです。調べなきゃ分かんないでしょうね。
ああ、じゃあ、石原さんさ、ね、普段、すげえ、ああ、おらおらおら、みたいな感じだけど、信託銀行の人が来たらなんか眩しく感じるの？
まあ、そうですね。影に隠れますね。見つからないから、ね。これはちょっと、身を潜めとこう、みたいな。で、過ぎ去ったらまた、何口ほどにもないね、みたいな。
なんじゃその追い目、うん、
まあで、法律としては、なんか特例があって、免許の特例っていうのがあって、宅建業法の77条で、信託業法の免許を受けた信託会社にはこういうの適用しませんよっていうのがあるから、
う
ん、もう宅建業法の中でちゃんと信託銀行 OK よっていうのが決まってると。そもそもなんでそうなるのっていうと、信託銀行になるためには、うん、なんかめっちゃ厳しい法律あると。信託業法とか銀行法とか。
はあ、はあはあ、
もうその時点で木村さんちょっと、もうやめてくれってなるじゃないですか。もういいって。
もうお腹いっぱいだ。
うん、もういいって。それが、もうすでに宅建業法よりも厳しいと。
あ、そうなんだ。
うん。だから宅建業法的にはめっちゃ完璧な業者 がいたとしても、それ銀行法の視点で見たら、うん、もう NG と。いや、君も銀行視点で言ったら君も業務停止ですよ、みたいな感じだから。
嘘じゃん。
いや、そうなんですよ。それほど銀行法厳しいと。だから、いやいや、宅建業法何ですか、それ。遊びですか笑わせるんじゃないですよって感じなんですよ。
やつらにとったら？
そう。だから、もう、うん、あの、自動車免許で言ったらもう宅建業法は原付き。なんかついてきたみたいな。わかりやすいでしょ？
いや、わかりやすいけど、みんな、宅建士いいよ。
いや、もう原付きなんですよ。
なんでそんなことすんの？
ブイーンって、二段階右折しなきゃいけないんですよ。
高速乗れないの？
高速乗れません
よ。え、じゃあそれを奴らは上回ってるの？
そうそうそうそうそう。あと大丈夫な面で言うと、はい、そもそも信託銀行って金めっちゃ持ってるから、まあなんかやらかしてもお金で解決できるとかいうのも書いてますね。
ああ、なるほどな。まあ規模が違うんだ。
うん、そうなんですよ。
なるほどね。
で、これでね、ちょっとね、うん、さっき問題文読みますね。問45、宅地建物取引業者 A が、A っていう業者がいたと。うん、で、自ら売り主として、
うん、
宅地建物取引業者ではない買い主 B に新築住宅を販売する場合、A という業者が B というお客さんに新築住宅を販売すると、お客さんは素人ですよと。はい、に関する次の記述のうち、特定住宅、貸し、担保、一方責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば正しいものはどれかという問題で、
うん、
で選択肢の1いくと、宅建業者 A が信託会社または金融機関の信託業務の権益等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、これつまり A は宅建業者じゃなくて信託銀行なんですよ、
うん、
その最強の、
うんうん
で、宅地建物取引業を営むものである場合、うん、で、まあこれ、知事に届け出だけいります。信託銀行の宅建業をやるときは。あ、国交省に届け出ですわ、
うんうん。
で、住宅販売、貸し担保、保証金の供託または、住宅販売、貸し担保責任保険契約の締結を行う義務を負わないっていう問題で、
はいはい。
これね、最初の資料に戻ると、
うん、
住宅売るときに、
うん、
まあ信託銀行も含んで、
うん、
保証金を供託するか、
うん、
保険に入ってくださいねっていうのがあるんですよ。そうしないと、もし君たち潰れたときに、アネハーヒューザー事件みたいになったら困るから、うん、保証金の供託か保険契約の締結をしてくださいっていう決まりになってるんですよ、
うん、
新築住宅売る人は、うん、でこれは信託銀行も含むんですよ、
うんうん
うん、だから選択肢の1は、あの信託銀行はそういう保険入らなくていいですかっていう問題なんですよね、
う
ん、でこれは誤りで、信託銀行いくら最強だと言っても、うん、新築住宅売るときは、
うん、
この保険とかに入ってくださいっていう問題です。
はあ、新築住宅を売るときは。
そう。
はあ、なるほど、ね。
それは信託会社も、あの、例外にはなりませんよと。
うん、なるほどな。
信託会社強いの分かってますけど、お金も持ってるのも分かってますけど。
はいはいはい。
まあでもね、なんか大規模にやったら、それは大規模なお金いるでしょうからね。
そうだね、
うん。新築住宅とかやっぱ高いですから、マンションとかね。
でも新築業者本当に何でもやんだね。
うん、そうなんですよ。で、まあちょっとこれ資料の続きいくと、
はい。
新築住宅売る人は視力確保してくださいねっていうのが大元の目的なんですよ。視力っていうお金ね。お金確保して万が一倒産しても消費者が守られるようにしましょうよと。で、これ義務を負うのはあくまで売り主ですから、間に入る仲介業者はその義務を負う必要はないと。間でね、仲介する宅建業者とかはそれの義務はないと。で、その視力、を確保する方法として二つメニューがありますよと、うん。さっきもちょっと言いましたけど、保証金を供託するか、うん、保険契約の締結をしてくださいと。
うんうんうんうん、
で、保証金の供託っていうのは、
う
うん、売り主の業者が、
うん、
お金を保証金として、
うん、
主たる事務所、まあだから業者の本社ですね、
あ
の最寄りの供託所に金銭または有価証券で供託しますと、
うん
うん、で供託したら免許権状に賢者に届けて行ってくださいよと。これが最寄りの供託、うん、事務所の最寄りの供託所なんですね。だから家、うん、あの、建てた家の最寄りじゃないんですよ。
ああ。
建てた家の最寄りだとやっぱいろんなとこになっちゃうから。
うん。
うん。これで問題また解けると。選択肢の3行くとね。
はい。
業者 A は住宅販売、うん、貸し担保保証金の供託をする場合。
うん。
当該住宅の最寄りの供託所へ、
うん。
供託しなければならない。丸か×か。
これ×だね。
正解です。はい。
元気よく答えました。
はい。最寄りは、あの、事務所の最寄りにしてください。いろんなとこしないでください。
はい。
はい。
しません。
で、まあ、金額とかはいろいろ決まってるけど、もうやりません、今日は。あの、あんまりやってるとなんか、だれてきて、木村さんが腹立つ感じになってくるんで。僕のメンタルがまた、あの、乱されるんで。
乱れちゃうんだ。
はい。
あ、どうしよう。
はい。供託したら、
はい。
あの、これをお客さんに知らせなきゃいけないんですよね。お客さんに知らせるというか、家買った人にやっぱ分かるようにしなきゃいけないから、それ、あの、契約までに、供託所の名称とか、供託所の所在地とかを、書面で交付して説明しなきゃいけないと。まあ、これ、宅建業法と似たような感じですね。で、これでね、最近改正が入って、これ国交省の資料なんですけど、204回の国会で成立しましたよと。この書面を電子化しても OK っていうのが成立したと。
ああ、はいはいはい、
うん。
進んでるね。
うん。なんか何でも電子化ですね。これ令和3年9月30日ですね。
うん。
うん。だから、供託しましたよと。供託書はここですよとかいうのは、もう電子化 OK と。あと、例えば保険入ってたら、不保証明書も電子化 OK と。
うんうんうん、
これで選択肢の2いけるんですけど、
はい。
業者 A は、供託をする場合、
うん、
当該住宅の売買契約を締結するまでに、お客さん B に対し、
うん、
供託書の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、
うん、
買い主の承諾を得ても、書面の交付に変えて電磁的方法により提供することはできない。丸か×か。
これ罰じゃん。
正解。はーい。面白い言い方してますよ、木村さんが。
やめてくれもう。
皆さんここ笑うとこですよ。
いや違う違う。
もうこれ以上これ以降笑うとこないですから。これ認められてますよと。これ法律でね。履行確保法の10条の2項で、書面を交付して説明しなければならないってあるんですけど、その同じ法律の15条で、電磁的方法により提供することもできるというふうになってます。うん、でね、宅建業界、宅建界隈でね、
うん、
ほぼ電子化 OK なんですよ。電子化ダメなやつを覚えとけばいいなと思って。
なるほどね、
うん。ダメなやつ行くとね、
うん、
事業用定期借地権の設定契約書っていうのがあって、
はいはい、
それはねダメです。あと農地の賃貸借契約書、あと任意貢献契約の契約書、これ全部ね公正証書によりまたは書面によりっていう規定が置かれてるから電子化できないことになってます。特にね事業用定期借地権はね公正証書が必要だから、
うんうん、
うん、だからダメです。
なるほどね。
厚生役場に持っていく必要が、多分厚生役場ってジジイしかいないから、その電子化とか言われても困るんですよ。あいつらもうじいさんだから、なんか美味しい天下りした感じの
来て 座って、はい、時間が経って帰るだけ。
そうそうそう。カレー臭を漂わしながらね。
めちゃくちゃ偏見じゃん。めちゃくちゃ偏って
る。そう覚えてくだされば、ね、覚えやすいでしょ。厚生省省はジジイだから電子化ダメみたいな。
なるほど。
はい。
あ、覚えたわ。
はい。で、もう一個は、もう一個は、クーリングオフの関係。宅建業法のクーリングオフは電子化ダメなんですよ。ね、クーリングオフするときって、やり方としては、売り主、うん、まず売り主が買い主に対して、うん、あなたクーリングオフできますよっていう書面を出すんですよ。
うんうんうん、
で、買い主は今度クーリングオフしたいときに、売り主に対して、うん、やっぱクーリングオフしますっていう書面出すんですけど、
うんうんうんうん、
その書面両方とも電子化ダメなんですよ。宅建業法の場合はダメなんですよ。これ、特定商取引法だと電子化 OK になってるんだけど、
うん、
ちょっとややこしいですね、この辺は。まあ、だから、ね、それ、そのジジイのやつとクーリングオフのやつだけだから、他のは電子化 OK というふうに捉えてもらえれば、もう、バッチリ、完璧。ありがとう。
いや、覚えやすいけど、なんかあれだね。覚えやすいけど、なんかな。
引っかかる。うん、すいません。
謝った。
はい。で、最後、選択肢の4も行きましょうか。
はい。
AB 間の売買契約において、
うん。
当該住宅の構造帯力上主要な部分に瑕疵があっても、
うん。
A が瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、
うん。
A は住宅瑕疵担保保証金の供託または、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う、つまり特約で排除できますかっていう問題ですけど、これどう思います？
特約でね、できない。
正解。これはね、排除できないんです。
まあ、あくまであれ消費者観点だよね。
そうですね。まあ、これね、うん、特約で排除できちゃうとね、さすがにもう骨抜きですから、うん、法律の結局。そりゃ、ね、排除していいんだったらみんな排除しますよ、これ。業者。
責任負いたくないもん。
ええ、めんどくさいですから。
これなかったら本当に何もしないよって感じなのね。
そうですね。これ法律の中でちゃんとね、この規定に反する特約で買い主に不利なものは無効とするっていう風になってるんで、
うん、
これ品質確保法の95条ですけど、
はあはあはあ、
こういう風になってます。これもね、みずほ不動産販売の資料行くんですけど、
はい、
こういうのを法律用語で強行規定って言うんですよ。
はあ、
法律の規定で当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定のことを強行規定というと。
ほうほうほう、うん、
だから特約で排除できないのとかは強行規定ですよと。逆にね、当事者の意思で適用しないことができる規定は任意規定というと。そういうことがあります。
なるほど。
はい。これで本編終わりです。は
い、ああ、落としちゃダメだよ、みんな。最初に45をやる。うん、
そうですね。
これってさ、
はい、
できるところからやるっていうのも手な
の？そりゃそうでしょ。まあ、宅建の話だけじゃないですけどね、それ。
うん、
それははっきり言ってね、好きなものから食べるか、最後に食べるかっていう話ですよ。
ああ、まあ、テストってほら、時間の配分があるけど、あれ？テスト時間って、どのくらいの？
120分だったかな。
ああ、うん、時間余っる？
いや、余らないと思いますよ。見直しとかやってたら。
ああ、はあ、はあ、はあ。じゃあ、好きなものから食うっていうのも、まあ、手かもしれんな、じゃあ。
どっちでもいいでしょうね。いや、そうでしょ。まあまあ、でも、溶けるやつから溶いた方が、ただね、うん、それやってると、今度、じゃあ、その問題を選ぶ時間が必要になってくると思うんですよ。
ああ、まあ、確かにそうだ
ね。うん。上から順番に解くって決めとけば、
うん、
もうそれ問題選ぶ時間はいらないし、まあ例えば業法から解く、業法、うん、業法から解くっていう風に決めといてもいいし、
ああ、
民法は後回しでとか。
なるほど、うん。
はい。これで終わりです。おまけに行きます。
はい。
はい、木村さん、例えば、
は
あ、お客さんの接客してる時に、
は
あ、お客さん、あ、木村さんが接客する側で、
はい。
でちょっと待ってもらうときに、
はい、
おかけになってお待ちくださいっていうか、それともおかけになってお待ちくださいねっていうか、
うん、お待ちくださいねって言ってしまうかもしれんな。
そっち派でしょうね、木村さんは。問診票をお書きくださいっていうか、問診票をお書きくださいねっていうか。
ああねって言っちゃうわ。
うん、で、あ、うん、そう言ってくれた方があの収録的にはいいんですけど。たまに木村さんそういうので逆言うから困るんですけど。いやねって言わないねとか。
僕はちゃんとしてるよ。
言ったことないとかって。
いや、よくないんだろうなと思うけど、そうだねとかねってなんか言っちゃうね。
僕、まあまあ僕も今言いましたけど、記事、読売新聞の記事で、うん、大手小町っていうコラムあるんですけど、
う
ん、そこにね、何々してくださいねのねが気になりますっていう投稿があって、
うんうんうん、
特に病院とかクリニックで受付の職員が、うん、おかけになってお待ちくださいねとか、うん、問診票をお書きくださいねと最後にねをつけるのが、なんで最後にねをつけるんだろうと思いますと、
は
い、で、この間はとんかつ買ってたら、
はい、
店員さんがただいまご用意しますので少々お待ちくださいねって言ってきたと。
あ、
でも百貨店とか行ったらねを最後につけてくることないよって思い出して、え、どうなってんのと。もうそれ気になって仕方ないと。
そこそんなに気になるの、は
い、これ発言小町っていうところへの書き込みなんですけど。まあ、で、返信してる人が、あ、まあ確かに言われたらそうかもね、と。
うん、そうかもね。
でもまあ嫌な印象ってわけではなく、ただなんとなく気になるっていう感じかなっていう返事をしてる人もいたと。で、これ結構ね、60件を超える反響があったと。ねをつけられたら、なんか上から目線で言われてる感じがするとか、慣れ慣れしくて失礼っていう意見もあれば、ねをつけることで温かみを感じるとか、丁寧な印象を受けるっていう好意的な反応も数多く寄せられたと。小さい子に言い聞かせるような印象があるとねっていうのは、それを年配の人に向かって使ってるのが嫌な感じがすると。
はあは
あ、うん、で、あとね、根の使用頻度の多い職業があるっていう意見もあって、はあはあ、医療福祉関係はやっぱ多いと。
ああ、なるほどな。
なんか幼い子供に話している感じが嫌だと思いますみたいな意見もあって、ただ病院側からしたらやっぱ病気持ちの気の毒な人に対して子供に話しかけるように優しく話してあげなきゃという気持ちで根をつけるのかもしれませんねと。
そうだね、うん、もしさっきのこの根がない状態で、
うん、
ね、百貨店みたいな喋り方をすると病院ではちょっと距離を感じたりね、
うん、
温かみとかこう角があるようなちょっと感じが、ね、温かみがないような感じですよな。
病院の、
はい、
事務職員の受付スタッフさんは、
うん、
なんか患者との接し方に関する講習で学んだのが、
うん、はい、
何々してくださいっていう言い方は命令調に聞こえて威圧的だと思われかねないから、
うん、
最後に優しい口調でねをつけるといいと勧められたと。
あ、
何々してくださいっていうより何々してくださいねって言うと、ねをつけた言い方が病院関係で多いのはそういった理由からだと思いますっていう意見もあったと。あとねをつけない言い切りはフォーマルで丁寧だとは思うが、冷たくてマニュアル通りという印象を受けるっていう意見もあったと。で、過去に働いてた外資系ホテルでは、ねをつけるんじゃなくてませをつけると、お待ちくださいませという言い方だったと。なるほどなと思いましたけど、
うん、かしこまってるね。でも
さだまさしも、人にもう一度会わせてちょうだいませませっていう歌、まあまあいいですけど。
それはなんかふさけてるね。でも根を使っても、石原さんが根を使うと途端になんか修羅場っぽくなるけどね。
ここで死んでもらいますねみたいな。
いや、ね、ねがね、そ、あの、ねえっていうのと、
うん、
ね、木村さん、わかってるよね
なるほどね。うん、
木村さん、わかってるよね。木村さん、わかってるよね、
うん、
頑張ろう。
はい。
はい。
それはねをつけなくても修羅場感はありますけどね、別に、
うん、
は
い、そうなのね、うん、ね関係ねかったな、
はい、何々してくださいねのねは修助士の一つで共感を求めたり念押しをしたりする働きがあると。
あ、
文の最後につけて疑問とか感動とか呼びかけなどのさまざまな意味を表す修助士にはねの他にも、うん、よとか、うん、何々してくださいよって言うんですね。 あとはかとか何々してくださいか、あ、これは違いますねあとはねながあると、あ、なんとかしてくださいなっていう感じですね。
あ
のもなんとかしてくださいの、これは言わないですねのは何なんでしょうね。あの、楽しいのとか言うんですかね。
あ、うん、一気に砕けるな。
うまくいったぜのぜとか、これ面白い和の和のように精査が見えたり、あと方言なんとかっぺとかなんとかじゃんのように方言の特徴が出たりする修助士もあると。なるほどね。東北大学の准教授の木山幸子さんが、こういう修助士の使い方は個人差が非常に大きくて、良かれと思って使っているのにそうではない受け止められ方をすることもありますと。
うんうんうん、
根は共感を求める目的で多く使われるけど、
うん、
そんなの知らないねとか素っ気なく言い切る根は逆に相手に疎外感を与えると。あ、なるほどなと思いますけどね。なんとかしましたよねと抑揚をつけて伸ばす根はバカにしていると思われかねませんあ、なんとかねっての伸ばしてちょっと抑揚をつけて伸ばすとバカにしてると思われると、
はい、
で何々してくださいねのねが不快に感じたとすれば、
うんうん、
大きく抑揚をつけて伸ばした言い方だった可能性が考えられますと。
あ、なるほど、ね、
でこの言い方だと、うん、あの赤ちゃんをあやす時のマザリーズっていう呼ばれる言い方のような抑揚になる場合があると。
はあはあはあはあ。
子供を守る保育士とか学校の先生に見られる話し方ですと、それは大きく抑揚をつける根をつけるのは、
うん、
で、まあ患者とか高齢者をケアする立場の職員がそういう言葉で話すことがあるとすれば、それは相手にきちんと伝わるようにとの思いからでしょうと。
うん、
ただそれ患者とか高齢者側からすると過剰に庇護されていると不快に感じる恐れがあると。特に病院とか介護施設とか、あの、うん、あれしなさいこれしなさいと指示しがちになるから、そうした口調を和らげるためにねを使うのはいいんだけど、使いすぎると慣れ慣れしいと思われる可能性があると難しいですね、
うん
うん、だからサービスを受ける側はどこにいるかで対応が異なるという認識が必要ですと。百貨店のスタッフはそんな言い方しないと病院で苦情を言っても場の目的が異なるので言われる側も気の毒ですと。なるほどね、うんうん、あとサービスを提供する側も良かれと思ったやり方が必ずしも歓迎されるとは限らないと考えておく方がいいかもしれませんと。
うん、
意図せず不快感を与えてしまうしと。
でも病院なんかさ、結局弱った状態でみんな行くが、
うん、
そしたらあのやっぱ寄り添ってほしいっていう気持ちが強いと思うから、そういったあの看護師さんがそういった言葉になるのは、そういった研修とか教育とかじゃなくて、そういったところに最終的に到達してしまうんじゃないかなってね言葉遣いって
はいはいはい、はい、
その職とか環境に合わせてね、
そうですね、まあそれが一番結局スムーズっていうところがあるんでしょうね。敬語を使いすぎるとインギンブレイに聞こえたり、敬語を使わない方が親しく慣れたりするのは話し手と聞き手の関係性によりますと。修助士についても同様で、木山さんは誤解を生んだり不快感を与え ったりしないためにはどの習字助手をどれだけの頻度でどんな言い方をするか人間関係や場所に合わせて調整していくものだと思いますとアドバイスしています。難しいですね。
うん、
資料変わってねオールアバウトの記事なんですけど、
はい、
よく使うけど実は人間関係を悪くするイラッとする言葉10選っていうのがあって、うん、これいきましょうか。うん、番号順に1番自分的にはっていうのがあって、う
ん、あ
自分に敵がつくのは何だかおかしいなどの点でよく問題になると。
あ
まあ僕たちよく使いますよね。木村的にはとか
使ってるから
木村的には漫画大好きですよみたいな
使ったことあったっけ
敵っていうのは何々についてとかもともとはね、
うん
うん、適切な使用例としては一般的とか科学的とか積極的とか、
うんうん、
あとね自分的という言い方の他にも私的とか使ってると自己中心的な印象を与えてしまうかもしれません。
あ、うん、確かにそうだな。
あとね2番はねうん、本当ですかっていう言葉
言うわ、ま、マジっすかって言うわ
本当ですかは相槌の仲間に入る言葉と話を聞きながら毎回毎回本当ですかっていう言葉を繰り返されるとなんかもううるさい 不愉快と感じる人も多い
いや言ってしまうよね、うん、もうだってそれマジっすか、
ね、マジっすよって返事したくなりますね僕本当ですかって言われたら本当ですよっていちいち返したくなりますね
猪木みたいだな元気ですか元気ですよ
本当ですか本当ですよ
切れてるしなんか
そういやであまり連発されるといや嘘じゃないですからっていう気持ちが相手に生まれてしまうから注意が必要です。いやそうです
言われたことある
本当ですか本当ですよって
そうそうそうそうえマジっすかって言っていやマジなんよってねあるあるある
いや本当じゃなかったらなんで俺この話言いましょうって思いますけどね
あるある、はいはい、気をつけよう
3番はねぶっちゃけた話なんですが、まあ、ぶっちゃけとか言いますけど、
ああ言うな、うん、
それもイラっとくると、友達同士の会話とか普段の砕けた場面なら問題ないけど、
うんうんうん、
ビジネスなどの打ち合わせとか改まった話をしてるときにぶっちゃけを使われるとどうも気になると。
ああまあ確かにね、うん、
ぶっちゃけはぶちまけると打ち明けるの2つの言葉が合わさったものと言われますと。ぶっちゃけね、ありていに言うととか言うやいいらしいですよ、うん、ぶっちゃけって言わずに
ビジネスはね、うん、やっぱ言葉を選んだ方がいいと思うだって、まあ、一緒にそう仕事をするんだったら信頼が起きれる人かどうかっていうのはやっぱ言葉遣いとかでも結構判断せ
ん、うん
ね、えだからちょっとやっぱちゃんとした方がいいかなと思うね。
次4番なるほどですねっていう言葉
言うわ
なんかねこれね自分が相手を評価しているような印象を与えると。
はあはあ、はあ、
でだからなるほどだけだと、
うん、
余計生意気に聞こえそうだから、うん、なるほどにですをつけてなるほどですねになってると。でもこれ不自然ですよとなるほどですねなるほどですねっていうやついますよね本当。
いや おる、うん、おるけどあれだね聞き取りかって聞き結局あれだね関係性だね、
うん
うん、悪い気がしないんだけど今の説明を受けると確かにそうじゃない
。僕のイメージはなんか新卒の、
うん、
幹部候補社員みたいなやつが、
はい、
もうくたびれたような先輩社員をちょっと持ち上げ気味に喋るときに、
ああ
先輩社員が喋るたびに、うん、なるほどですねなるほどですねって言ってて実は何も聞いてねえだろうっていうね。
パイセンさすがっすね
そうそうそうそういう意味なんですねなるほどですねは
印象悪いんだ、
はい、あと5番はねうんうんっていう言葉がムカつく
とあっていうかこれワイのこと
あこれ僕が書いた木村のムカつく言葉みたいな自分が気づかずに使ってることが多いのが5番のうんうんですと。いくらの いくら他の言葉が丁寧でもこれでは調和が取れ、うん、あでも突如うんうん言い出すやついますわ。あの敬語で割と改まった話してて、
うん、
でこっちもこれこれがこうなるじゃないですか、
うんうん、
とか言った時に向こうがうん、うんうんっていきなりおめえ連れかよってなる時ありますわ。うんうん
って。あとあの首を縦に大きく振ってうんうんってやってると、
はい。
なんか一気に小学生に戻った感じね。
これムカつきますね。うんうん。
ムカつく。
うんうん。あと6番なんとかしてもらっていいですかっていう言い方。
はいはいはい、
うん、これあのお願いするような場面で使われる、
うん、そうだね。
でしていいなんとかでいいですかっていう表現は、
うん、
これ依頼とかお願いじゃなくて許可を求める言葉なんですよね、
う
ん、
あーはーはー、
うん、だからしてもらっていいですかっていうのはなんかお願いと許可が、ま、許可を求めるのが混じってて、
うんうんうん、
あのおかしいですよと。あ、まあ、これ嫌味を言うときに使いやすい言葉ですけどね。ちょっと黙ってもらっていいですかみたいな感じで
石橋さんがこう使うとさ、
うん、
一気にその言葉がね、
うん、
なんか色鮮やかになるね。なんか
色鮮やかにね。
そう、はい、なんかすごくいい、なんかあのタイトル通りにいい言葉になってい
く。なるほど、
うん、やっぱ石原さんに使ってもらいたい、
はい、7番お飲み物はお食事の後で大丈夫ですかっていう言い方、
はいはいはい、
うん、これがもうムカつくと。この大丈夫がもうムカつくと。大丈夫、大丈夫ってなんだよって。大丈夫とか大丈夫じゃないの問題じゃないだろうって。
いやもうこの記事書いた人の情緒を心配するわ。
いや大丈夫って使いやすいんだけど、なんか僕もね大丈夫は要注意だなと思いますね。
ああ、
うん、
なるほどね。かってるな。
例えばご都合13時頃大丈夫ですかって聞かれて、
うん、ああ
大丈夫ですよって答えるのはなんかおかしいなって思うんですよ。あ、じゃあ13時に伺いますってやっぱ返すべきだなと思うんですよ。
あ、大丈夫よって。
そう、なんか
言っちゃうよね。い
や、まあまあまあ大丈夫よは論外ですけど、その大丈夫ですかって聞かれて大丈夫ですよってっていうのはなんか何が大丈夫なんだよって、なんかそこで喧嘩が始まりそうな感じがして。
始まらんわ。
あとね8番、昼食はもういただかれましたかっていうの、これもおかしい。あ、まあ言い直すとね、召し上がりましたかとか、お召し上がりになりましたかとかね、そうですね。これはまあいただかれましたかはね、謙譲語を丁寧語にしてるからおかしいんです。いただくっていうのは謙譲語、自分を下に置いてる言葉だから、まあこれ多いですね。でもいただかれましたかみたいな。
あ、いる、
うん、
いただくはね自分に対して使う言葉だが。
そうです。
うん、なるほどね。でも難しいわ日本語、
うん、だから逆にね、あ、もう昼飯召し上がりましたよとか自分で言っちゃったらおかしいし。
ちょっと自分を敬い合いたい時に使う。
あとね最後、コピーやっておきましたっていう、これ使い方としてはなんか間違ってないんだけど、
うん、
なんかやるっていう響きがあんまり良くないから、
はい、
恩着せがましい印象を与える恐れがあると。コピーやっておきましたっていうのが、それよりもコピーいたしましたとか、あの済みましたって言った方がいいですよと。
あ、うん、コピー済みましたって、
うん、
あ、コピー、ちょっと石原さんコピー済みましたって言って
て、コピーやっておきました、コピーやっておきましたって言いながらコピーをドンって置いたら、なんか迫力がやっぱねちょっと、何お前俺にコピーやらせてんのっていう意味が。
これじゃあコピー済みましたって言ったら、
コピー済みました。
ああ、いや石原さんどっちも結構威圧的よ。
はいはいはい。これでおまけ終わりです。
終わりなんだ。
はい、終わり。
ムカつく言葉はある、石原さん。
あ、もう何歩でもありますね。もう黙ってますけど、いちいち指摘しないけど。 こいつアホだなって思いますね。
たまに石原さんが喋るときにいきなりパタッとなんかコンピューターが止まったようになるときあるんよ、
うん、
それもしかしてあれなんかな。
そうですね、
うん、
はい、
あれなんかいろいろ考えてるときなんか、
う
ん、
そうい
きなりなんかフリーズするんよ石原さんが。
心の中でクソデカため息をついてますねその時は多分。ね、
こいつは
そうそうそう俺が我慢すりゃええんよって言うほどでもねえんよはい終わりですお便りをいただいてましてご紹介します。チナさんからいただきました。
あ、チナさんね、
初めてお便りさせていただきます。
はい、
先月出産し、
はい、
育児中で今年の宅建試験に向けて勉強中です。1ヶ月くらい前にラジオの存在を知り、
はい、
毎日聞いておりいつも楽しく拝聴しております。
わあ、めっちゃ嬉しい。
現在生後1ヶ月半の息子はとてもよく泣く子で、うん、抱っこひもであやしながら家事をし、うん、その間にラジオを流していました。そのためか最近、うん、ラジオの、うん、ちょっとこれそのまま読みますけど、はい、最近ラジオの石田さんと木村さんの声で泣き止むようになりました。おい石田出てこい。まあまあまあまあ、はい、これはタイプ、あのね、あの予測変換が勝手になっちゃったやつですから。勉強もでき息子も泣き止むので一石二鳥でとてもありがたいです。
あ、
このラジオの声でね。
はい、
ただたまに木村さんの豪快な笑い声にびっくりして泣き出すこと、うん、はい、泣き出す時があるのでそこだけ難点です。
ごめんなちゃい、
やめてもらっていいですかって書いてますね。あ、書いてなかったですわそれは。
いや書いてねえじゃん。
はい、書いてなかったです。
書いてねえわ絶対。
これからもラジオ楽しみに聞かせていただきますというふうにいただきました。 ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。いや正直言ってね、すごい大変な時だと思うよ。
そうですね、
ねえ、でもそれでも勉強しようとしてるんだ、してるんだ、
うん、
すごい、本当にすごいと思う。だってねえ、子供が、え、赤ちゃん1歳半、
はい、
ねえ、もう大変なんじゃない、
うん、そうですね、
ねえ、あのその中でそうやってね、抱っこひもしながらラジオ聞いて、それで前向きに溶き込もうとしておるけど、こう何かあれなんかね、その仕事の関係はがあるのかな。
うんうんうんうん、
ね、まあ、育児休暇を取られたのかな、うんうん、その休暇系で
かもしれないですね。
うん、ね、あのこれからもね、あのなんか心境の変化とか、あとその周りのね、やっぱ仕事とかそういったこととか、あとまあその育児のことに関してもいいんでね、全然ね、お便り くだされば嬉しいですよね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。さっぱりしてんな、
はい、
すっごい今いいお便りだったよ、はい、本当にすっげえさっぱりしたんだけど。
終わりです。
いやいやいやいやいや、もうね、すいません、うちの石田がもうちょっと次から石田さんって呼ぼうかなちょっとウケたんだけど石田さんってありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。
はい、
はい、今回もお聞きいただきありがとうございました。皆様からのお便りをお待ちしています。配信予定とお便りの宛先は宅談ホームページでご確認ください。では次回も聞いてくださいね。さよなら、
さよなら。